Good morning, everyone.
Good morning.
Good morning.
Please turn with me today to Luke chapter 5, verses 7 to 8.
ルカの福音書5章7節8節を開けてください。
So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled the boats as so full that they began to sink.
そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになった。
When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, Go away from me, Lord, I am a sinful man.
これを見たシモン・ペテロは、イエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから、と言った。
The title of today's message is The Turning Point.
今日のメッセージの題は、ターニングポイントになります。転換期?ターニングポイントです。
Today we are continuing our series on the calling of the first disciples as recorded in Luke's Gospel.
今日も前回に引き続いてイエスの最初の弟子たちが神の召命を受ける場面になります。神から召されるその場面になります。
Simon, otherwise known as Peter, had given Jesus the use of his fishing boat as a preaching platform.
シモン、これはペテロのことです。シモンは自分の船をイエスに教団として使うよう貸してあげたのです。
And after finishing the message, Jesus told Simon to let down the nets, and Simon got a huge catch.
そして話を終えたイエスがシモンに網を下ろすように言ったところ、シモンは実に大量の魚を得ることができたのです。
So today we come to the point that Simon and the other fishermen that were working with him are struggling to bring this huge catch back to land.
今日はこのシモンと彼と一緒にいた漁師たちがその大量の魚を陸に水揚げするのに奮闘する場面になります。
And it's during this struggling to bring the catch back to land that a turning point comes for Simon and perhaps the others that are with him too.
実は、シモンにとって、また一緒にいた漁師たちにとって、この時がまさに彼らのターニングポイントになったのです。
When a person repents and comes to Jesus, there is a change of direction, a turning point.
人が真に悔い改めてイエスを受け入れるとき、その人の生き方が変わります。それがここで言うターニングポイントです。
Today, as we examine this turning point in Simon's life, we can learn four principles from it.That we can practice in our own lives.
今日はこのシモンの人生のターニングポイントを調べていくことで私たちの身にも起こってくる4つのこと私たちが学べることを見ていきます。
And the first two things look at their attitudes before the point of repentance, and then the second two look at how.He repented.
最初の二つはシモンが悔い改める前のことになります。そして後の二つは悔い改めた後にの内容になります。
So let's look at these things now.
では四つのことを見ていきます。
Firstly, before his turning point, he had a preoccupation with material things.
1つ目です。 物に心を奪われる。物に心を奪われる。
The first part of verse 7 says, so they signaled their partners in the other boat to come and help them.
7節に、そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして、助けに来てくれるように頼んだとあります。
Simon had just been given a huge catch of fish, and there was no way that he was going to fit it all in his boat.
シモンが手に入れた大量の魚は、自分の船には入りきれませんでした。シモンは網の中の全部の魚を得たくて、仲間の船に助けを求めたのです。
So he caused his partners to bring over their boat and help them collect all the fish. At this point, their focus seems to be to make as much gain materially out of the miraculous catch that they have been given.
ここでの彼らのフォーカスは、奇跡的に自分たちに与えられた大量の魚をできる限り手にするということです。
Sometimes we can be so preoccupied on the material blessings that we miss the bigger spiritual picture.
時に私たちもこのシモンのように物による祝福に心を奪われてしまって、それ以上に大切な霊的な影響を見逃すことがあるものです。
Let's look at Luke 12 verse 15.
ルカの福音書12章15節にイエスの言葉があります。ルカの福音書12章15節。
Then he said to them, Watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions.
そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意して、よく警戒しなさい。なぜなら、いくら豊かな人でも、その人の命は財産にあるのではないからです。
Jesus' warning in this verse we've just read is very strong.
今あったイエスの警告、これはとても強いです。
No matter how spiritually mature we think we are, we can fall into temptation to be greedy when we are blessed materially.
自分は霊的に成熟していると思っていても、物の祝福を受けると、欲深さの誘惑に落ちてしまいがちなのです。
Sometimes even people who have great ministries can start to get greedy with success.
なんと、素晴らしい神の働きをしている人でも、自分が成功したい思いに駆られ、欲が出てくる、欲深くなり始めるものです。
And when it happens, it stumbles many others. So Jesus was right to tell us to watch out.
そしてそのことが起こってしまうと、他の人をつまずかせていくわけです。ですから、ここでイエスが警戒という言葉を言っているんです。
We need to always be conscious that material things won't last. We can't bring them into the next life.
私たちは常に物というのは永久ではないことを意識しておくことが大切です。物を天国へ持っていけないということです。
Only what is done for God will last.
あなたが神様のためにしたことだけが永久のものです。
Don't let a preoccupation with temporal things rob you of eternal joy.
永遠という喜び、永遠の喜びをあなたから奪い取る一時的に過ぎないもの、このものに心を奪われないようにしてください。
アーメン。 The second thing we can notice that happened just before this repentance of Peter was that the accumulation of things became a folly.
二つ目です。物をため込んで愚かさを生む。物をため込んで愚かさを生む。
The second part of verse 7 says,And they came and filled both boats so full that they began to sink.
7節に彼らがやってきて、そして魚を、魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになったとあります。
They got so greedy trying to stuff all the fish into the two boats that the boats began to sink.
彼らは、漁師たちは欲のあまり全部の魚を2艘の船に積み込もうとしたんです。それで船が沈みそうになったのです。
It's a very stark reminder that if we become too greedy, the possessions will begin to weigh us down in various ways.
これこそ、まさに欲を出しすぎると、いろいろな形で物が人を苦しませることになることを思わせるものです。
Some people accumulate many things they don't really need on credit, only to be weighed down by debt trying to meet the repayments for years to come.
ある人たちは必要のないたくさんのものをクレジットで買いだめて、何年もその返済の借金の重荷を負うことになります。
Other people fill their houses with so much stuff, it becomes difficult to find a place to sit in that house.
またある人たちは家の中にあまりにたくさんのものがあふれ、座るところさえ見つけるのが大変な状況を生んでいます。
It's so easy for us to get addicted to acquiring and collecting things that eventually they become a worry and a burden.
人が物を手に入れたり、集めたりするのにハマってしまうのは簡単なことです。これが最終的には心配と重荷を生んでいくのです。
If we continue in this pattern, we start to neglect the things of God.
そしてこのパターンにハマってしまうと、神様のことを軽視し始めていくようになります。
Mark 4 verses 18 to 19.
マルコの福音書4章18節19節。マルコの福音書4章18節と19節。
Still others, like seed sown among thorns, hear the word.
もう一つの茨の中に種をまかれるとは、こういう人たちのことです。
But,
御言葉を聞いてはいるが、
But the worries of this life, the deceitfulness of wealth, and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful.
世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで、御言葉を塞ぐので、実を結びません。
While there are a lot of practical reasons why avoiding the greedy accumulation of things can help us have a better life, what we should really take note of is the spiritual implication.
物をため欲を持って物をため込むことを避けることは、より良い生活につながるわけで、その理由はたくさんあるんですが、私たちはまずそれよりも物によって、霊的な影響が出てくることを心に留めておくべきです。
our desires for things in this world, if we don't resist the temptation to acquire, can end up spiritually shipwrecking our faith.
この世に存在しているものに欲を持ってしまうと、それらを手に入れたいことへの誘惑から逃れられず、霊的な船が信仰を大破してしまうという結果になってしまいます。霊的な船が信仰を大破してしまうという結果になります。
These things choke out the word of God that we hear and make it unfruitful, and then no good will come out of us spiritually.
つまり、物を手に入れることの誘惑が強くなると、神の言葉が耳に入るのを塞いで、身を結ばないようにするのです。
Do you want that to be your life story?
自分の人生こうなっていいですか?
I hope not.
そうなってはいけません。
Let's start to take care not to become obsessed with the acquisition of things.
物を手に入れることにはまってしまわないよう気をつけなければいけません。
Let us learn how to live without needing always to acquire.
物を手に入れなくてもやっていける生き方というのを学びましょう。
Doing this is not only better practically,that is less worries and burdens, but it will result in good spiritual fruit that will last forever.
こういう生き方が心配や重荷を減らしていくだけではなく、永遠の霊的な良い実を結ぶことにつながっていきます。
Let's stop being foolishly greedy for more than we need.
必要以上に愚かな欲を持つことはやめましょう。
アーメン。Thirdly, the turning point came when he had a realization who Jesus is.
三つ目です。イエスが誰であるのかを悟ること。イエスが誰であるのかを悟ること。
The first part of verse 8 says, When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees.
今日の御言葉8節に、これを見たシモン・ペテロは、イエスの足元にひれ伏してとあります。
Let's first think about Simon Peter's action here.
まずここでのペテロの行動を考えてみましょう。
The Greek word translated into English as fell is prospito.
ひれ伏すのギリシャ語訳はプロスピプトです。
In the context of this verse, it means to prostrate oneself in supplication or homage.
ここでの意味は、嘆願して、または敬意を表してひれ伏すとなります。
If we think about Simon Peter's background, he was Jewish.
ペテロという人の背景ですが、ペテロはユダヤ人でした。
Now, he may not have been the most religious looking person.
まさか彼が最も宗教に心を入れている人物ではなかったと思います。
But it seems from what we know of his life before, he seems to have been devout in his worship of God.
それでも、ペテロのそれまでの人生で彼なりに神を崇拝する心は持っていたように思われます。
Now, a devout Jew would not prostrate themselves to a human.
実は神に献身しているユダヤ人というのは人にひれ伏すことはしません。
There seems to be an acknowledgement here that Jesus is divine.
ですから、そのユダヤ人であるペテロもイエスが神の人であると認識していたからひれ伏したのだと思います。
Secondly, the author Luke gives us another clue that's pointing to something here, because this is the first time he uses the name Simon Peter rather than just Simon.
それからもう一つルカがここで指摘していることがあるんです。それは ここで初めてルカはシモンと言わずシモン・ペテロという名前を使っていることです。
And it was Jesus who gave Simon the name Peter when he commissioned him for service.
イエスがシモンに神に仕えることを任命したとき、イエス自身がシモンをペテロと名付けたのです。
Is Luke trying to emphasize here that this is Simon's point of conversion?
ルカはこの時こそまさにシモンが信仰に入った時であることを強調しようとしたのでしょうか。
We cannot enter into a relationship with God unless we first realize who Jesus is, that is, God incarnate.
人はイエスが誰であるのか。つまりイエスは人の形を取られた神であることをまず悟らなければ誰も神とつながることはできないのです。
He's not just a great prophet or a great teacher of morals.
イエスは偉大な預言者でも、モラルの教師でもないのです。
Matthew 16 verses 13 to 18.
ではそのことをマタイの福音書16章13節から18節、マタイの福音書16章13節から18節を見ます。
When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, Who do the people say the Son of Man is?
さて、ピリポ・カイザリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか?
They replied, Some say John the Baptist, others say Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets.
彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。
But what about you? He asked. Who do you say I am?
イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか?
Simon Peter answered, You are the Messiah, the Son of the living God.
シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。
Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven.
するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。
And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it.
では、私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。
My question to all of you who are here or listening to this message via the internet is, who do you say Jesus is?
ここに来ておられる皆さん、そしてインターネットでこのメッセージを聞かれている皆さん、あなたに聞きます。あなたはイエスを誰だと言いますか?
Do you think he's a moral reformer like John the Baptist?
洗礼者ヨハネのようなモラルの改革者ですか?
a miracle worker like Elisha?
エリアのような奇跡を働く人ですか?
A herald of God's judgment like Jeremiah?
エレミアのような方ですか?
Another kind of prophet?
別な種類の預言者ですか?
Even the greatest prophet?
最も偉大な預言者と言いますか?
Or an angel?
天使ですか?
Or do you believe that he is the son of the living God?
それともイエスとは生きている神の独り子だと信じますか?
You see, there are many people who believe Jesus to be a great teacher of morals or a great prophet or even an angel, but none of these ideas will lead them to true salvation.
多くの人がイエスは偉大な道徳教師であると、また預言者であると、また天使であると信じています。でも、そういう考えでは、誰も真の救いに預かることはできません。
If Jesus wasn't the Son of God, he couldn't have died for our sins. No other options that I've mentioned would have made a perfect sacrifice for our sins.
イエスがもし神の独り子でなかったら、私たちこの罪深い人間の罪のために死ぬこともなかったわけだし、彼の他には何もどんなものも完璧な罪の生贄となり得るものはなかったのです。
There would be no hope.
ですから、そこに希望などなかったことになります。
And people who believe Jesus is less than the Son of God who I've met don't seem to have any certainty about their salvation.
私がこれまで出会ってきた人たちで、イエスは神の独り子とまではいかない人だと思っている人というのは、皆自分の救いの確信を持てないでいます。
However, if you realize who he really is and turn to him,In repentance, then your salvation is secure. No one can take it away from you.
でも、イエスが本当に誰であるかを悟りきって、自分の罪を悔い改め、そのイエスに立ち返るなら、救いは確かなものになります。そして、それをあなたから取り去るものはありません。
Prostrate yourself before Jesus, Son of the Living God, today.
生ける神の一人をイエスにペテロのようにひれ伏すことです。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, at his point of repentance, we see.An acknowledgement of unworthiness.
四つ目です。自分は称賛に値しないことを認める。自分は称賛に値しないことを認める。
The second part of verse 8 says, And said, Go away from me, Lord, I am a sinful man.
今日の御言葉八節に、主よ私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですからとあります。
As we look at the final section of today's passage in Scripture, we see Peter's acknowledgement of his unworthiness.
今日の御言葉の最後は、ペテロが自分自身のつまらなさを認める場面なんです。
When meeting face to face with God's holiness, his own sinfulness is made all too clear to him.
神の清さに直面したとき、ペテロは自分の罪深さをさらけ出されたのです。
He feels ashamed of his sinfulness.And the very recent manifestation of this in his greediness.
ペテロは自分の罪深さ、つまり たった今全魚を取ろうとしたその自分のあらわになった欲深さを恥じたのです。
You'll never be able to enter into a relationship with God until you realize just how sinful you are and how helpless you are to do anything about it.
自分がどれほど罪深いものであるかを悟らない限り、そしてその罪深さを自分では解決できないことを悟るまでは決して神とつながることはできません。
1 John 1:8-10。
ヨハネの手紙第1:8-10です。ヨハネの手紙第1:8-10。
If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.
もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。
If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness.
もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar, and his word is not in us.
もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。
There are some people to whom their own sinfulness is obvious to them and even from a young age.
人によっては若い自分から、若い時から自分の罪深さをはっきり意識している人はいます。
However, for those who try to do the right thing by everyone, who keep their parents happy, their teachers happy, and who are praised by everyone for being a good boy or girl, it can be harder to see.
でも誰に対してもよくしようとする人もいます。親を喜ばせ、先生を喜ばせ、良い子であるとみんなから褒められる人は、実はかえって自分の罪が見えにくいものです。
And this blindness to one's own sinfulness seems to be even worse in a culture where we only say nice things to people.
そしてこの自分の罪が見えない盲目さというのは、人には良いことを言っておくという文化の中にあって、より悪くなるように思います。
True friends who speak honestly into our lives seem to be very rare these days.
今の世の中、自分に対し正直に物事を語ってくれる本当の友人というのはなかなかいないものです。
I thank God for my wife.
でも私は神様に私の妻を感謝しています。
I thought I was pretty good, nearly perfect even, until I got married. Then finally, I had someone who would give me an honest opinion of myself. And what a shock to the system that can be.
私は結婚するまでは自分はかなり良い人間で完璧に近いかなとも思っていたんですが、ついに私も自分に対して正直に意見してくれる人を与えられたんです。それまでの自分の思考回路には何とも大きなショックでした。
However, some people are too afraid of causing offense that they don't even give their own spouse an honest opinion.
中には自分のパートナーの気持ちを害するのを恐れるばかり、配偶者に対して正直に意見できない人もいるんです。
So how do we really know the truth of our condition? It's through reading God's word.
では、 それならどうやって自分の本当の状態、自分の真の状態を知ることができるのでしょう。それは神の言葉を読むことによってです。
If we really look intently into it, it is like a mirror that reveals our soul.
神の言葉を自分への言葉として見ていくとき、神の言葉が自分の魂を映し出していきます。
If we are honest with ourselves compared to God's holy standards in His word, we will soon realize the sorry state of sin that we are in and call out to Him for help.
神の言葉の清さの基準と自分を比べるとき、正直に比べたとき、すぐに自分が罪深いことがわかります。そして神の助けを求めるべき自分の状態が見えるはずです。
We can only be rescued if we realize that we are drowning.
自分が溺れかけていることを悟るときにのみ私たちは助けられるのです。
Acknowledge your sinfulness before Him and ask His forgiveness, then you can be saved.
神の前に自分の罪深さをまず認めるのです。そして次に許しを請うのです。そうすることであなたが救われるのです。
アーメン。
アーメン。